で、それでは続きまして鎌倉古道歴史遺産の会運営委員長歴史古街道団長で歴史古道研究家の宮田太郎さんに研究報告、鎌倉古道と古代街道が眠る奇跡の丘玉丘陵と題してお話を伺いたいと思います。では宮田さんお願いいたします。
皆さんこんにちは。どうも今日はお忙しいところありがとうございます。宮田でございます。大変大勢の方が来ていただいて、大変ありがたいと思っております。ここの土地多摩市が僕の、生まれたふるさとなんです。多摩村の最後の出身者と言ってるんですけども、生まれましたところが、ちょっと冒頭の今日の資料のめくったところの初めになんで、ちょっと私事で書かさせていただいたんですが、多摩川を、鎌倉街道が渡ってくるところの、その鎌倉街道がまだ砂利道だった頃にですね、まだよちよち歩きの頃に、鎌倉街道の上が、僕の遊び場でした。でその頃、多摩にしか車が通りませんので、その時によく疲れて昼寝をしてしまうと、ハイヤーがたまに来るハイヤーが溜まってパッパッパッパッってやると、母が飛んできて、すいませんいつもこの子はここで寝てしまうんでごめんなさいってやってたという話をよく聞いてます。それが鎌倉街道なんですね。まあ、将来大人になってから、そこを、発掘をしたり調査するということにまさかなろうとは、思いませんでしたが、長いこと、鎌倉街道に携わりながら、本当にあるんだろうか、いろんな考え方があると思いますけれども、私自身は、多摩横山の道というのの歴史監修も2004年、直前させていただいたときに感じたのはですね、今多賀先生からお話がありましたように、本当にこれ間違いなく鎌倉街道かっていうと、鎌倉街道って書いた石が出てきて、鎌倉街道ですっていう感じですね、難しいんだということをずっと感じながらも、でもですね、大事なことは鎌倉街道とかそういう道はですね、遺跡なんだということなんですね。地下に、遺構として、残ってるわけです。ですからちゃんと調べれば、警察の方でよく検察官が髪の毛一本でもきちんと検査する場合がありますけれども、それと同じように、ちゃんと検査して調べていけば必ず分かるんだというふうに思っています。でそれをですね、私が20代の頃のことなんですけれども、それまで従来言われていた道がちょっと違うんじゃないかなということに気がついてですね、それは皆さんの資料をお伺いしたものの最後の方に、古街道の考え方っていうのは実はあって、今日いろいろ資料もう膨大な資料がある中で本当に一部30何ページぐらいは入れさせていただいたんですけども、なかなか鎌倉街道の分類方法とかそういうのも定着してない中でですね、これが鎌倉街道だって言われるものがあるわけですけども、それちょっと違うなと感じてきたのは、多摩丘陵の僕この長山の今こう現在いるところもですね、横のバス通りは昭和30年代の中頃であってもですね、ぐじゃぐじゃの湿地帯が多かったんです。で、町長さんに連れられて、後に私の家族が今から幻の岩の入池という池に行くから一緒に行かないかとおにぎりもって言われてですね、私も子供ながらついてきました。その時に、湿地をずっと奥に行った覚え出があるんです。よしよしみたいなところを越えてね、そしたら毛仙桶、食虫植物が見られるからということで、実際にそこで、私の母が見つけて、あ、本当だっていうんで驚いたことがありました。すごいなんか日光の方に来たような気がするようなとこだったのを覚えてる。それが実はこの建物の隣のバス通りなんです。もう考えられないくらいですね、昭和30年代前半はまだ牛がもうも鳴いてましたし、地元の方だったらよくねご存知だと思うんですけども、田園風景が広がっていて、でその時にですね、その谷戸のいわゆる谷合いの定地に鎌倉街道の伝説があるっていうのは、これはおかしいと。湿地帯なのに そんなところにね、馬なんか入ってったら行き止まりになってもう逃げられなく出られなくなったり足が取られたりおかしいなと思っていたわけですけど、そこで気がついたのは、ニュータウンというのはこうみんな尾根に、こうなんですかね、尾根道がたくさんあるんですけども、並行してるんですけど、その尾根の上に本物があるんではないかって気がついたわけですね。それから買取団地というところの尾根にあって、それからずっと追跡調査を始めてみたら、町田市の大野寺町というところに入った時にですね、あれこれよっとしてかまる行動の跡じゃないかってものに出会っていくわけです。でその時に初めてお父さんおじいさん子供というようにですね、鎌倉街道にもこう世代みたいなのがあって、一番古いおじいさんは山の上尾根の上ですねにあって、湿地帯を取らない、でもその湿地帯の下にですね、南北朝室町時代ぐらいに集落道がだんだんできてくるわけです。野党が開発されてですね、そうすると今の車がバンバン通ってるような買取団地の横長山との間通ってる、あるいは湿地帯でしたけど、その一つ脇に一段上がったところに、くねくねしながらもですね家が点在して、そういったところに道が あるものが鎌倉街道と言われて、それは旧鎌倉街道で、南北朝時代ぐらいにそういうところが野党が開発され始めてから、上の方にあった道が廃れてもう分からなくなって、伝説だけが下に降りたんではない か本当の鎌倉街道じゃないんじゃないか、そういうものを旧鎌倉街道と名付けて分類施策を立てたんです。それがね、今日の資料の後ろの方にちょっと出てるんです。トーナメント表みたいなものになってるところなんですけどね、鎌倉街道の中には鎌倉古道という本当の頼朝たちが使った時代の本物があって、で、それよりも随分遅れて旧鎌倉街道というのが出てくる、まあ、分類上ですから研究上ですね、当時の人がそういう言い方してたわけじゃありません、研究上の故障です。でそれらに全て枝道があって、それらを鎌倉道というバイパスみたいなものですね、これらを全て総称して鎌倉街道と考えたら頭の中が整理しやすくなるんじゃないかという施策を立てたのが1986年から1990年ぐらいでありました。で地元の公民館などでお話し始めた時にですね、仲間がどんどん増えていって、じゃあ尾根道探ってみようということで、それから始まったのが鎌倉街道研究の、まあ、本当のスタートでした。ですからなかなかね、江戸時代に名前が移ったんだなんていうことっていうのは今まで発想なかったわけで、それを分かったことで随分研究が変わっていったという、まあ、プロセスがですねありました。それからだんだん日本全国に広がって、各地にですね古街道という世界、旧街道と古街道って僕は分けてます。旧街道というのはこれは私の分類なんでね、一般的な認められたものとかそういうことはね、私の考え方でずっと変わらないんですけれども、家康を含む家康から前の時代は古街道の世界なんです。二代将軍秀忠から明治大正昭和の初めぐらいまでのは旧街道があるんですね。で歴史時代背景でいくと、まあ、旧街道が300年とか300年ちょっとぐらいに対して、じゃあ家康から前はどのぐらいかというと、戦国時代から室町時代、ね、南北朝時代、鎌倉時代、平安時代、奈良時代と探ってずっといきますと、縄文時代まで道がね、実は今遺跡から見つかるということが分かっているということがありまして、まだまだこの近在ではね、明瞭な八ヶ岳久留米山方面から呼吸先を持ってくる縄文ロードがしっかりと道路面が出てくるという、まあ、なかなかまだそこまで行かないかもしれませんが、点みたいな形ではね、それらしい道が出てきたわけでございます。そうすると古街道の世界っていうのは7000年ぐらいですね、時代背景なんですよ。でこの古街道の世界を忘れて頭から取っちゃった状態で、江戸時代の例えば絵図面を元にですね、鎌倉街道を探っていこう、これ大変危険なことだと思ってます。そこに気がついたのは僕のスタートでね、江戸時代の絵図面では参考にはなるけど決定点にはならない、一番いいのは非常にシンプルに正直に当時の地形を書いた明治の陸軍参謀本部地図、これがベストであると。しかもフランス式ではなくて、フランス式は綺麗なんですよね、とても優しく色付けして書いてありますけれども、ドイツ式の方が、ね、ストレートに地形を書いてくれています。そのドイツ式を使って、それで私は研究を始めました。でまあ明治時代にあったんだから、幕末にこの道があったとしてもいいよなと考えられるところあるなと、幕末にあったんだったら 江戸時代の初めにあってもいいかな、江戸時代の初めにあったんだったら戦国時代にもあってもいいかなって、こういいふうにいいふうにいかないですね。それでこれが古道かもしれない、中世の道かもしれない、こう分けてですね、鎌倉街道かもしれない、追溯立てたら消去法で消していくんですよ。それは現地主義なんです。現地を見て、例えば崖が崩れてば断面を見て、考古学的世界まで踏めて行こうと言います。こういうもの、道は考古学的世界なんですよ。これを知らないとですね、ただ表面の地面のところがくぼんでるとかそういうことはダメなんです。中まで見ないとね、本当はダメなんです。しかしそういったことがだんだん、分かってくる中でですね、明治の迅速地図っていうのは非常に参考になるんだっていうことが分かったわけです。それと現代の地図を2つ持ってみんなで現地へ行くという研究を始めて、35年目に今ちょうど入ってですね、4、5000回ぐらい皆さんとウォーキングをしたことになりますけれども、その中での、 研究発表のちょっと一部を一旦もですね、今日皆さんに見ていただいて、そして最後は、今日の最後はいろんな先生方、今日お忙しい中来ていただいてます、各市でもう第一線でご活躍なさっている先生方にもお話を聞きながらですね、なんとか自治体枠を超えて、行政枠を超えて、もっとみんなが連携し合うことができないだろうか、町田と多摩どうでしょうかね、情報が全くこう入ってこない、近いのに、昔は親戚関係だったり行き来がしてたのにね。でまた小野寺分なんかはニュータウンの昔は離陸坊だ鬼久保だって入り込んでたところもあったぐらいなのに、今は文化が入ってこないんですよ。背合わせ状態で全く別世界で暮らしてるって、これはね不思議なことだと。こういうものを打開するのは道しかないと。そこで今回先生方に皆さんにこう声をかけて、こういうイベントできないかなということで、自治体枠を超えてね、皆さんで研究したり楽しんだり、地域活性にも使っていこうじゃないかということでイベントをさせていただくことになりました。はい、それが前段でございます。では、皆さんの資料をちょっと見ながらですね、お話をしていきます。まずこの今写真にありますのは、後で、多摩市教育委員会の実際にこれをもらわれました山崎さんからも、お話をいただきますけれども、なんといっても今日は先生方申し訳ないぐらい時間が短いんですね。ですから私だけが1時間とさせていただいて本当申し訳ないと、スタート時期がですね、一番初めがまず1時間しゃべろうということからこの企画が始まったもんで、大変先生方には申し訳ないんですが、その中でね、これは美しい山遺跡といいますけれども、国内最大級かもしれない道路12メーター、最大幅がですね12メーターという道が出てきたわけでございます。で、まず武蔵野と多摩丘陵ですね、古街道のメッカ、メッカって皆さんよくご存知のね、今あんまり使わないかもしれませんけど、インドの巡礼のメッカでございますけれども、古街道のメッカはね、実は多摩であり多摩丘陵なんだということをお話ししたいんです。でそれはですね、日本列島のちょうど中間にあるのが関東平野であると。でその関東平野を通る古代以来の道を受けるのが実は多摩で、東日本と西日本の往来の道がですね、まさしくこの関東平野を抜けていく部分があるわけです。もちろん北陸抜けることもありますけど、甲州を、ね、抜けることもありますけれども、なんといってもこの黄色い部分見ていただくと、赤い丸のところ見ていただくと分かるのは、日本一面積が広いのは関東平野なんです。濃尾平野でも筑紫平野でも広いですね。でしかもど真ん中です。こういったところに、新たに入植をするような人たちもいるでしょう。米民のようにですね、万葉歌までね、こう勉強していくようなことも、知識的なものも得ることができるような、そういう先森の一族一家みたいなね、人たちも出てくると思いますけれども、職能集団といって、ものを作る、うまい人たちがたくさんこういうところに住めたんではないかと思います。それが鎌倉の地には鎌倉武士団の形成にね、なっていくと思う、もし思ったら面白いですね。私自身も、当時の頼朝時代の関東平野における分布図、武士団の分布図をこう落としましたら、平野だけで370箇所あったんです。関東平野だけで、関東武士団の拠点ですね。それがおよそ遺跡で調べたら、古代の、奈良時代ぐらい前後の遺跡とほぼ位置が重なるところが多いんですね。こうやって考えていきますとね、鎌倉武士団というのもひょっとしたら突然現れたんじゃなくて、 その下地があったかもしれないと思うと、その前の時代の古代から考えていかないといけないということになろうかと、まあ、思います。このメッカについてはですね、実は新聞が出たことがありまして、これ1990年平成2年の新聞で、私が研究会を始めたのが、あの古海道水神会っていう水という人と、あの教師の死の 上一本がない、山本元帥の水なんですけれども、まあ、これは温故知新を実践する人という意味がありまして、中国では手愛と言いますが、腰にぶら下げた手脱ぎという意味もあって、ああこれいいなと。私もあの農学部 出身だもんですから、あの農学部じゃなくて農学部で、あのどっちかというと農学部ばっかり言ってたものなんですけれども、植物の病理学を研究してたんですが、まあ、その中でですね、この水という字をまあ知ってですね、あこの言葉いいなと思ってたんですね。まあ、そこで会を作った時に、まあ、いろんなこの古海道を確認していくことになった時に、新聞社がですね、古道のメッカって書いたんですね。初めメッカって何かなと思ってたんですけども、まあそういうことも言われたこともありました。それから鎌倉街道早野道というのの伝説が、まあ、伝承が蓮光寺、多摩市蓮光寺にあることを知りまして、当時慈福さんという研究者もおられまして、相談をしたら、私もその道を研究してたんだけど、道があるとは聞いてるけどまだ中に入ってないんだよということで、じゃあ一緒に入りましょうということで一緒に入ったり、それから私の研究会で中に入ったらですね、大変あの不思議な地形に出会いまして、それが先ほどの一番冒頭にありました、発掘最終的には日本最大級と言われるような道路、しかも中世だけでなくて、まあ、後で山崎さんからお話があると思いますが、古代に遡れる道だったかもしれないということになってくるわけです。もともと関東平野を人工衛星で見るとですね、星印のところが武蔵国府中の位置です。府中はなんで端っこに、武蔵の国の端っこで多摩川のへりみたいなところにあるの、もっと北の方にあったり大宮の氷川神社の方にあってもいいのに、なんでここにあるのってみんな不思議がってますけど、私は何も不思議はないと思っているのは、人工衛星で見ると、北の方はね、白っぽいところありますね。ここは荒川だとか利根川だとか、まあ、隅田川の元になるような川も含めてたくさん川が流れた地形でありますから、まあ、それに対して、ちょっと色が濃いところ、そこが実は、武蔵の国の中心、武蔵野だったり多摩丘陵だったりするわけです。で、一部相模の国も入りますけれども、黄色い四角のところが町田市野津田というところで、私が一番、ここには古海道が集まる大変なところが実は野津田というところにあるんだということを申し上げておりまして、これらを見ますと、災害に遭いにくい、非常に安全なセーフティーな、洪水にもあまり合わない、大河に流されることがない忍城みたいなね、ああいうところではない、そういうセーフティーゾーンであるところのど真ん中に府中もあるんだ、そして多摩丘陵があるんだということを考えていきますと、とても面白いと思っているわけであります。これはですね、今日はゆっくりあまりお話ししませんけど、実は一番上の黒い部分が、武蔵国府中なんですけども、なぜあそこにあるのかについては、非常に見事に、僕はあの位置が決められているというふうに考えてまして、これをお話しただけでもう1日か半日かかもしれないので、古海道シリーズだけでもこれ6回7回に分けないとね、もっとかもしれませんけど、見事にですね、誰かが設計して古府の位置を決めているということがだんだん分かってきたものですから、まあ、これはまたいずれお話をいたします。ただそこには飛鳥時代から、古墳を再利用したような測量台があるということに気がつきまして、見事にこの測量台がですね、南北という基軸線、すなわち北極線を見るのか分かりませんが、北というものをラインを中心に全てを設計していくということがだんだん判明、自分の中で判明していくわけです。まあ、右上にあるのはチョムソンデと言いますが、韓国のキョンジュにあります先生台でございますけれども、測量台ですけれども、360個の石や 12個の礎石が使われてますけど、左側にある写真、下にある写真は鶴川駅、小田急線の鶴川駅で発見いたしました円墳状のもので、緑山スタジオ、 TBS 緑山スタジオの北側にある山で、三市境界点この上にあるんですが、どうもこれがですね、府中国府の真南にあるということで、古代の測量台なんではないかということを、私勝手に言ってるわけです。まあ、真南がたまたま江ノ島に当たるんですね。まあ、このライン一番下が江ノ島になるんですけれども、まあ、こんなの偶然じゃないか、しかも多摩丘陵の間にあんな測量なんかできるわけないじゃないかと普通は考えますが、実は2本の棒を使うだけで 非とも簡単にと言ってはちょっとオーバーかもしれません。非常に簡単にですね、何十キロにわたって直線が実は引けるんです。たった2本の棒を使うだけ。まあ、それはですね、私いつもそういう話を講義でさせていただいているんですが、まあ、いずれにしましても丹沢の山を当てたり、いろんな貴重なところを当てたりしてですね、東京湾の金沢むつら港までが武蔵の国ですから、そこまで行く用事もあって、ちゃんと30里という古代の、一駅の距離で計算して、むつら港まで行っているということも考えております。こういう、まあ、古代において大変いろんな道がうまく放射状に集まるところに府中が、まあ、国の成長が起これ国府があるということだと思っております。でこれが先制大、ごめんなさい、日本のいわゆる測量台の一つで、今武蔵野には玉城よりも各所にあるんですが、これは町田市の基礎にあります、まあ、超人塚といったり、小島先生が一番こういうのは、まあ、お詳しいんですが、富士塚がありますので、まあ、基礎の交差点のところにありますが、これは古代街道の真横なんですね。でしかも相模野に移る時の最後の高台です。まあ、これが富士塚であろうが、下を掘ってみないと測量台の原型が下にあって、その上に富士塚として、火山灰が盛られて、宝永火山灰が盛られて富士塚だったかもしれませんので、だいたい富士塚っていうのを掘っても何も出てこない、古墳ではないし、倍々にね、何でもなかった、なんだって終わっちゃうんですけど、実はこういうものは、例えば津田塾大学、武蔵野で言えば玉川上水の方の津田塾大学の高野台の駅前にも古代街道における測量台みたいなのがありますし、それから東村屋にも3基そういうのありますけど、みんな東山道武蔵道というね、ものに沿うようなラインに測量台らしきものとして、まあ、何かを再利用する形で使われたことがなかっただろうか、まあ、これは埼玉県の狭山丘陵の先端の八国山将軍塚というところに向かって、古代街道が伸びていることも発掘調査で分かってますから、何かを目標にするということはあり得るわけですけれども、平野部とかそういうところにおいてはですね、こういうようなものをどんどん利用してたんではないかと考えると、江戸時代の富士塚と思ってたものが古代の測量台かもしれないというね、そういうロマンも出てくるわけであります。でこれが、私の計算距離計算をしたもので、これでちょっと今日は一つのお話をさせていただいて、とてもないほど言うかもしれませんが、一番上が、武蔵野国府の府中でございます。これこの資料はですね、皆さんのページの何ページだったかな、よいしょ、5ページ、すいませんね自分で作るときだからちょっとこの5ページを見ていただきますと、これは実は木下良先生と、まあ、お亡くなりになりましたけども、国外の木下良先生に若い頃に見ていただいたときに、うーんって何も言わなくなっちゃったんでそれ気になったんですけど、実は距離計算すると大変妙なことが出てきます。例えばですね、武蔵野国府府中が上にございます。で下の方にはこう斜めに道がずっと伸びて3本ぐらい伸びてますけど、下の方に高座国府、これは海老名のところでまだ見つかってませんが、神奈川県の海老名あたりで、国府、まあ、国府があるんではないかと言われながら、隣に浜田の馬屋、浜田駅というね、まあ、馬継ぎをするところがあるだろうと言われながら、国分寺だけは見つかってるんですね、海老名ですね。その中でですね、距離計算をして30里、当時の一駅の距離を出しますと、高座国府、下の方の四角のところです、これ高座っていうのは高座郡、相模の国高座郡のね、成長になりますけど、そこや浜田の馬屋から、コンパスでこういうふうに30里、30里っていうとね、1里は今の江戸時代の4キロではなくて、まあ、533メートルとか、まあ、500数十メーターになりますので、計算すると30里ごとに馬屋を置け、休憩施設を置け、休憩施設を置けという、まあ、奈良時代頃の律令制にのっとりますとですね、16キロぐらいで馬屋を作ることになって休憩することになります。でそうすると高座国家浜田の馬屋からやると府中に届かないんですね。馬屋はどっかに置かなきゃいけないんです。でコンパスやると下久沢とかね、右の方では、川は佐江戸、小作りの方ですけど当たりますけど、真ん中のラインとこどうでしょう、野津田っていうところに当たるんですよ。ここに一駅を設けないとダメなんです。いけないんです。ところが今までの研究ではここに馬屋あるといった人は誰もいないんですよ。 私はどう考えてもここに馬屋がないとおかしいというのが、まあ、その木下先生にお話しした平成9年ぐらいの段階でお話をさせていただいたんですけども、まあ、こういうものを次のページ6ページで見ていただきますと、町田市の野蔦が入るということでございますけれども、まあ、実際に地図に落としてみたものであります。まあ、左の方に伊勢原とかね、そういうところを三宮蛇田神社あたりも、国があった時期もあるんじゃないかなと、説も昔からあったぐらい大事なところではありますけれども、まあ、いずれにしましても、コンパスでいくと野蔦の上野原あるいは野蔦バス車庫かな中のですね、あの辺りがピタリと馬屋に当たるんですね。あの辺ないとおかしいんですよ。そこで、次に行きますが、皆さんの資料でちょっと戻りますね。まあ、1ページ目はですね、その古代東海道有田先森たちを僕ら7年ぐらいお祭りしましたので、その時の写真の1ページですけど、今1ページ表紙の右上で一生懸命みんなが歩いてる写真というのはですね、野蔦公園における880メートル、まあ実際に800メートルも結構ですね、800メートルぐらいの直線的な窪地上遺構が残ってるんですね。でこれこそですね、後で、まあ、増井さんから国分寺のお話も伺いますけれども、直線道が丘陵地帯に存在した痕跡なんではないかと、まあ、考えまして、注目しているところなんです。でその近くで鎌倉街道と思わしきものも発見されたのも下の写真で、これは位置がちょっとずれるんですけれども、鎌倉街道ではないかという発掘調査計画になったんですね。そういうふうなコメントが調査報告の最後に出されている団長から出されているんですけれども、その時の見学会の様子なんですけど、ほとんども忘れられているんですが、この道幅も鎌倉街道なのに12メーターという道が幅があるんです。これは異常な道幅でね、ひょっとしたらもともと古代道の、まあ、時代によって変遷しますのでね、変遷した段階の古代道が埋まっちゃってたのを利用して次に鎌倉街道がその上に作られていったってことは なかっただろうかと考えたのが野蔦の上野原というところになるんです。でそれの次のページですね、のところにその発掘の時の様子などがありますけども、何枚か写真があります。上の一番上のが私自身が地元から聞き取り調査でこれが鎌倉街道だって言ってたところが、まあ、運動公園になるために草刈りされた時なんで、ちょっと小さく僕が立ってるのが一番の写真に見えるかもしれませんが、草刈りをして2番目、そしたら四角い跡も出てきてですね、まあ、そして下を掘っていったら大変な巨大な遺構に出てくると、それから穴ですね、一番下ですけど女性がいますけど、ピッとたくさんこう穴状なものが出てくる、こういうのもですね、当時現場に来られた先生方は首をかしげられて、これじゃあ馬が足引っ掛けてひっくり返しちゃうじゃないか、それは当然のことですね。しかしその頃全国からこういう穴が計画古道から計画道から出てくるんだ、古代街道や中世の計画道ですね、そういうことが判明していましたので、私は逆にこれが鎌倉街道の証拠になるんじゃないかというふうにまあ考えてずっとおります。で右側に2枚横になったのはまたその近くから野蔦公園の駐車場が壊されるたんびにピット群が露出するんですね。もうとにかく何とかしようよって言いながらも、対策はまあ、今のところ公園計画地ですから当然難しい状況でおりますが、でも、この鎌倉古道の一番大きな遺構も、土をかぶせられたままで、保存されて残っています。さあで今度3ページに移りますが、鎌倉古道や古代東海道、もしごめんなさい、府中から北側は東山道武蔵道と、後で増井さんからお話をいただくような東山道武蔵道というのは東山道の仲間で、群馬県の方を、ね、こう通っている関東平野の北の方を横に通っているところから府中へ降りてきてまた戻るという便宜的な道でございますけれども、府中の近くの武蔵ヶ原辺りのから南側は東海道という名前にすべきだと思います。江口さんも確か同じようなことをおっしゃってたように思いますが、東海道の武蔵道、武蔵国府経路というのが一番正しいと思うんですけども、それが玉丘陵でどこにあるかというと、これは謎なんですけども、左側の絵にありますように、町田市の御の字に置いてですね、御の字の宿場の裏山 ないしは時代変遷で宿場の真ん中も通ったこともあると思います。これは小島先生からまた後の話があると思いますが、そこに黒三角矢印をしたところが、あの私が考える頼朝時代に一番近い、あるいは頼朝の後を継いだ北条時代の鎌倉古道と思うもので、最も規模の大きいものや、あるいは逆には場所によってはものすごく一番規模が小さいもの、一番初期のものと両方の部分が重なって出てくる一番古いタイプ、そして山城砦もらしいものも小さいですけども関谷砦という名前で、あの小島先生の後方の山々にはそういうものが今でもあるんではないかと、まあ、いうふうに考えているわけです。それに対しまして右側の別所のところを通ります古代東海道があったんではないか。でなぜそれを言うかというと、国士舘大学の方、多摩横山の道の方から降りてくるんですが、実は、新鎌倉街道と僕は呼びます一番大きな町田の薬師池に向かっていく6車線道路の鎌倉街道の上に一部乗っかりますが、その先は野津田公園に入っていくのが左の地図の一番下になります。人工谷のところですね。ここに見事に12メートル幅の区割りが残ってまして、工場とある方の家の間の敷地がですね、見事に12メートルの幅で残っているんですね。これが野津田公園の中に入っていくということがありまして、そこに左側の黒三角矢印が一番下にもあるように鎌倉古道が寄ってくると、古街道が集まる奇跡の丘というのはここのことを、まあ、特に言うわけでありますけどね、まあ、そういうような推定を今ずっと立てて、これはもう30年間変わらない考え方で私はずっとおります。そこでですね、右側の方縦に見ていただきまして、3つは中村太一さん、から江口さんも、小野さんもお使いになるかもと思いますけれども、大変分かりやすい、昔の古代の奈良時代、や平安時代の道の様子でございます。その中で一番左を見ていただきますと、武蔵の国府とその下の伊山と書くのが伊佐間の馬屋といいますが、その間が妙に空きすぎてるんですね。これ一駅間じゃ届かないんですよ、はい、他はそれほどでもない、意外と詰まっている中でですね、非常に距離が長いんです。その左にちょっと書いたこの間の駅間距離が長すぎる町田市駅に馬屋の存在、これは野津田のこと、僕は野津田バス車庫のあたりのことや野津田公園の一角上野原のことを言うんですけども、相模国府近接駅の浜田の馬屋から武蔵国府へ向かう場合、古代理定の一駅の距離30里イコール16キロメートルでは届かないんだと、海老名からですね、野津田町田市付近がちょうど30里に当たると、まあ、いうことでございます。で下のところに食日本儀、続く日本儀と書いて食日本儀の、文献資料で見ますと、その下に東海道は相模の国伊佐間の馬屋から下総の国に達している、その間には4つの駅があって、馬屋があってと書いてありますけれども、伊佐間の馬屋を入れないで、一番四角の左側のちょっと宝器2年の図をよく見ていただきますと、矢印が指し示しているところのちょっと指し示したのがちょっと下に伊佐の駅と書いてあるのは座間あたりに推定される伊佐間の馬屋で、私は荒磯のとか磯辺とかへの磯っていうのに関係して、これは伊佐と読まないで磯と呼んだことがあったんじゃないかということを昔お話ししたことがあるんですけども、まあ、いずれにしましてもそこはこの文章では伊佐間の馬屋から下宇佐、今度はずっと武蔵の国府を経て右の方ですね、千葉県の下宇佐の国府、そこの近接国府近接駅をこれ入れない文章と考えますと4駅のないんです、3駅しかないんですね。まあ、ということで私はここに一駅やっぱり必要なんではないかというふうに思ったらどうかなと、ここはですねいろんな専門家のご指摘を受けたいところで、それはあんまおかしいよって、そんなことはないよって言っていただくとまたありがたいんですけれども、私としては大変興味があることでね、一駅間では届かないこの野津田というのに興味を持っているわけであります。すいません、僕何時まででしたっけ50分まで、あら大変だ、はい、4ページに参ります。でこれが小島先生の新選組の有名な資料館ですが、ないことをやってらっしゃる幕末の資料館があります。ところが、おじのこの字の 宿と書いて宿というところですけども、それがこの絵の中のは先ほどの絵を拡大したものですけども、仮称おの字関谷砦という字を書いたところで、やっぱり20代の頃に山城みたいな関所みたいなものを確認して、2つの、古い堀切りみたいなものを確認して、道路以降も、断面で確認したもんですから、まあ、それでそういう名前を付けて関所じゃないかと考えたんですけども、まあ、小島先生の小島家と書かさせていただきましたが、まあ、昔の屋地区の家並みがまっすぐになっているところが分かりますでしょうか。下から2つ目の黒三角矢印の左の方に御の字の宿というところがあります。で、町田は他に逗子塾、木曽塾、山崎塾とかね、本町田塾、原町田塾ありますけど、他の町は宿といったら大体江戸時代近世のものが多い中で、町田は宿というのは中世なんですよ。これがね、もっと言わなきゃいけない。しかもね、町田の、駅の商店街の発展は大山道の、いや絹の道でも発展したかもしれませんが、それは幕末からの話ですね。本来は鎌倉街道上津道あるいは上の道という府中から鎌倉へ行く本線と、秩父高尾相原から来る町田街道に沿うような鎌倉街道山の道が Y 字型にぶつかるところが町田の商店街の真ん中にあるわけです。それが今あの東急さんなんかあるところかな、なんか新しい道路がドーンとこう駅の方ができちゃ横にできちゃったところですけど、そこの Y 字のところから松楽寺ってお寺の、まあ、原町田の商店街の奥の方までの間に宿場が作られまして、おそらくその Y 字のところに関所が作られたと私は考えますけれども、そこから商店街が発展したのは原町田の宿というのがそこにできたわけですね。小田原北条氏中世において、ですから戦国時代にあの商店街の礎になる市場がもう出来上がってるのかもしれないわけです。もちろんいろんな時代を経てですね、江戸時代幕末に一番栄えて明治まで一番栄えたんでしょうけれども、町田はですね中世があるんだ、中世の宿場ばっかりなんだってことと、町田の発展はまさしく2つの鎌倉街道が Y 字にぶつかるところの開かれた位置からスタートしたんだということをね、どなたかがちゃんと言わないともったいないと思いますね。まあ、そこを私はずっと生意気ながらね言いたいと思いつつ今日まで来ているわけでございます。でその中の一つ、おの字の宿というところも、下の方からは矢倉沢高王館大山道旧鎌倉街道を来ますが、これは家康が遺言を残して、まあ、遺骸をですね日光に改装する時の小島先生のところの記録でも損失おなり道という形で出てくる、日光改装の道でもあります。家康もこの道をよく知ってたのかもしれない、生前からですね。そういうこともありますけど、もともと矢倉沢高王館の高という字をつけたのも僕でございまして、これは国道246、市川や多摩プラザの方にも矢倉沢王館というのがあります。大山街道の原型になるやつですね。矢倉沢というのは箱根、いや足柄峠の矢倉岳の下を通るから矢倉沢というんで足柄寺のことなんですけれども、国道246、横浜の何々区なんていうのに近いような川崎なんか通るようなああいうものも矢倉沢王館と言われてますけれども、小野寺の宿を通るのが方がもっと古いんですよ。まあ、これはどっちが新旧古いかというのは発掘調査したりいろいろもっと追求していかなきゃいけないんで、あちらも古代街道かもしれませんけれども、本土寺の宿を通るのは小野一族の伝承があるようにですね、厚木、町田の小野寺、多摩市の一宮小野神社、それから府中の本宿町の小野宮、この辺は小野さんに一番私聞くのが一番分かりやすいんですけども、そういう小野寺の道なんか考えますと、平安時代にすでにねこの道が小野寺の宿通る道っていうのは当然あってしかるべきだということもロマンとしてね考えられるわけでございます。そうするとね、もうこれは歴史がもう凝縮されたようなところが小野寺というところにあるわけでございますね。しかも小野巻という巻場が平安時代に出てきますが、その巻場の遺構についてはまだ確定あんまり見つかってないようになってますけど、私はかなり広範囲だとは思います。たまに歌も入るでしょうけども、野津田公園の中に馬込、馬込のような地形が7カ所以上あるんですね。これはもともとは平安時代の小野巻をスタートとして中世において群馬使用場になっていったんではないか、最後は小田原北条氏戦国時代まで使われたんじゃないかと、まあ、考えているのが野津田公園というところで、それはその下の方にですね陸上競技場なんて書いてあるところとか、それから右の方に鎌倉橋なんて書いてある、実際に鎌倉という名前が橋についてたわけですけども、 そういうところの間のエリアにそういうものが存在している、た可能性がある、まあ、それはよく残っているってことですね、というふうに考えております。ではちょっとその先へ進めていきたいと思います。これは増井さん の, あとの話で出てくるパッパッと僕は入れ替えさせていただきますけど、東山道武蔵道は12メーターという形で出てきたということで、まあ、東山道のバイパスとも言われながらも大変規模も大きくて、これはもうヘリコプターがパタパタパタパタ上空回って、なんか3000人ぐらいの人が見学したんじゃなかったかな。ものすごい人が、その時僕も受けましたけども、大変壮観でございました。でこれが実際に見ると、まあ速攻状なものがあるということでね、平野部においてはこういう形で出るのかもしれませんが、多摩丘陵のような丘陵地に入ったら掘割状に変わっていくということはないだろうかということが考えられると思います。それからこれが、明治の地図に落としました、東山道武蔵道がどういうふうに接続するかということの示したもので、上が総寺と天寺の間を、縦に、通っているのが武蔵道でございます。ちょっと分かるかな。これが総寺で天寺で、そこの間は天の川だよね。国家公務員が恋愛をしちゃいけないためにこういうものを作ったんじゃないかと思いたくなるぐらいにまっすぐな道がありますけど、これは一体どこを向いて走るのかということでありますけれども、やっぱり下の方にこうずれてきますと、これが国家成長のあった大桶狭間神社のあたりになりますけれども、それに、ちょっと離れた分倍ヶ原の駅のホームのところあたりに、この近くに馬屋がもしどっかにあるんだとして考えたら、ここから上が東山道武蔵道ですけれども、ここから下は東海道武蔵道ということになるわけなんですね。で、それらを追ってきますと、やっぱり一番下のこの山に山当てをしていると、ですね。でこれが桜岡カントリークラブ多摩市蓮光寺の打越山遺跡が発見されるところの近くの高台で、まあ、古代の測量台にもなったんではないかというところが今 の, ゴルフの相談山とかね、ゴルフクラブはこの辺かもしれませんが、常満寺なんていうお寺があるようなところ、あたりを一体とするようなところを目標に線が引かれて、で実際にはそれは測量ラインでありますから、このままだと山の尾根をずっと通っていくという説になりますが、それでも構わないんですけど、やっぱり牛越山遺跡のことはいろんなことを考えてくる。牛越山遺跡というのはここなんですけどね、多摩市蓮光寺で谷を挟んだところにありますけども、ここから方向補正をやっぱりして、足柄箱根の方に行かなきゃいけないもんですから、方向をだんだんだんだん西寄りに取っていくと考えるとですね、こういうルートが要するに測量ラインはあるけれども、道はいろんな目的地に合わせてそこから切り替えていくということですね。それから実際道を作るときには地形に左右されるので、棒に蛇が絡むように蛇行しながら多少できていくということも、まあ、あろうかと思いますけれども、まあ、そういうようなですね、ことを考えていくと非常に興味深い。まあ、ここに余計な今日お話しませんけど、北天祭祀場があるなんて書いたのが、今ちょうどゴミ処理場に、稲城のゴミ処理場になるところはですね、ちょうど国が成長の真南にあたるんですけど、まあ、ここに古い大股の津の天津神社という、まあ、舌をかみそうな名前の大丸村、稲城の大丸村の関係である、まあ、非常に測量とか牧船とかやる人たちがいたところですので、まあ、その人たちにとってみれば、ここの高台にもし立てばですね、ここの高台に立てば北極星の真下に国の成長があるということになりまして、まあ、そういう測量したところかもしれないなんていうのもまあありますけれども、まあ、いずれにしてもですね、多摩丘陵というのはあまり研究がこういうことが小西まで進んでこなかった地域なんですね。でその理由についてはまあ、いろんな理由もあるでしょうけれども、私の研究会におられた千葉大学の名誉教授だった先生のお話では、新選組の残党がいるところだから、三玉宗師という人たちがいて刀で抜かれて切られちゃうからあんまり行かねえがいいぞと言ったという話を聞いて、そうなんですか、まあ、それで学府が来なくなっちゃったんだよって教えてもらったことがあって、大変興味深いお話であったんですが、そんなこと言うと怒られちゃうかもしれないのでこのようにしておきますけれども、で、まあ、こういうふうに、まあ、後で増井さんからもお話しあると思うんですが、まあ、非常によく保存、いろんな方法を考えて保存を考えられてきている町があるわけですね。でこれらをですね、どっかの一つの市町村でやろうとするとお金があるとかないとか、 理解する人がいるとかいないとかの話で、かたや一生懸命こう素晴らしい古代街道を残していかれるところもあるのに関わるんですね。かたやそんなものなんだよ、生ホタテ何も見つけるわけないよとかね、まあ、いろんなことになってくる。これこの差をなくすのはどうしたらいいんだろう。それは道で連携していくことがスタートになんかきっかけにならないかなと。道だけは行政枠を超えてるんですね。まあ、そう考えるとね、まあ、勝手な理論かもしれませんけれども、今日のイベントっていうのは実はそういうことを考えて、もうちょっと隣同士でもう少し情報交換したり、もうちょっとみんなが歩けるようにしたり観光にしたり、いろんな方法があるんじゃないのというようなことを考えていくことでね、道も残っていく、活用される、保全と活用ですね、そういう道が開かれるんじゃないかと考えるわけです。まあ、これが所沢市で八国山将軍とかすなわち狭山丘陵に向かってまっすぐ見つかった古代街道ですけど、真ん中には穴がみたいなのいっぱいポップが開いてるの分かりますでしょうかね。これが野津田公園で1000箇所出てきた穴と同じなんですよ。だから野津田公園に僕はつながってると思うのはそういうことでね、これ実は日本全国から出てくる古代街道や中世の道の床面に何らかの理由でつけられた痕跡なんです。でこれはいろんな説がありますけど、私は玉の歩みというものに、昔92号鎌倉街道の輸送工法痕跡という、まあ、簡単なあんまり立派なものじゃないんですけども絵を描いて出したことがあります。その時は、これはいわゆる、床面の道路式工事の跡でもあり、なおかつ、粘土みたいなのを上に敷いてそれが流れないようにする工夫でもあるけれども、結局はそれがだんだん雨で浸食されてまた穴が見えてきて、それを繰り返し繰り返していっていたと。でそういう凸凹には結局なっていくものを、アプト式鉄道じゃありませんが第8車じゃないな、2車がしっかりと噛んでいく、あるいはテコの応用で担ぎ棒を出してですね、こういうものを押していくということも あったかもしれないと、まあ、思うわけであります。あら、なんか落としちゃったな。よいしょ。ちょっと待ってください。すみません。あ、すみません。で、多摩市に入りますとどうなるかというと、多摩市の霞の関というところ、有名な関所跡がありまして、こういうものを考えますと、まあ、これ僕の手書きで申し訳ないんですけど、斜線つけたところが山城砦で、みたいに当たるといいなと思ってたら、左側のモグサ園というところでモグサ城というお城を、まあ、若い頃に確認して認められたわけです。モグサ城という名前ですけど、城郭図も書きました。で真ん中は桜ヶ丘の天守台はもう知られている関戸城ですけど、これも城郭図を書いたことがあります。で右の方の斜線の部分が桜岡カントリークラブですけども、まあ、ここには赤坂駒ヶ山五線場と言われたりして、まあ、小田原北条の群馬使用場があったとも言われたりいろいろしますので、これらの3つの間に古道が入ってくると、まあ、考えますと、その中で、内越山なんていうところ、ここに来る道も、この砦山とこの砦山の間の尾根を使いますし、それから鎌倉街道自身もですね、見事にこの間を抜けていくと。それに対して今度反対側を通る、一宮の小野神社の方を通ってくるルートは、奥州古道あるいは古代甲州道という、まあ、箱根に行く、のんびりした平安時代の道を中心とするような道が発達していったのではないかと、まあ、考えて、いるわけです。で今度下の方に行きますと、面白いことに多摩ニュータンというのはですね、縦にですねみんなお根がですねなってまして、まあ、こっちの方から唐木だなんだ鶴巻、落合豊ヶ丘とかね貝取、諏訪長山肘ヶ丘とみんなね縦にお根がなってるもんですから、一旦そこに上がってしまうと非常にタッタカタッタッターと非常にたやすく湿地を歩かずに進むことができるんです。現在今は皆さんがいらっしゃいます長山駅ここですね。で私がその岩の入池というところの毛線桶を見たのがこの位置というところ、この辺になりますでしょうかね。この辺が岩の入池になるかな。今テニスコートとかあるようなところかもしれません。まあ、ここも昭和30年までぐちゃぐちゃの湿地です。それが今バス通りになってるんですが、こういう尾根をうまく使えるのが多摩丘陵ではここだけなんです。川崎の方も全部横向きなんですね。尾根が八王子もそうです。八王子の方の横向きはみんな尾根がぶっとい、川崎のは細尾だけどみんな横向きになって、多摩ニュータンのとこだけがみんな縦にこうねなってる特徴的な地形が、天然の地形が、これをうまく利用して古代東海道はですね ひょっとしたら打越山遺跡と後でお話しますけど、ここから来て、まあ、引き沢の尾根を取って大曲りというところでね、日比ヶ丘団地のところからこういう谷戸へ入ってくると、沖の谷戸と言われるところがあってですね、ちょっとね、他と見ても人工的にも半人工的に見えるような不思議な谷なんです。まあ、ここはあの今あの私たちの研究の仲間で日比ヶ丘の三浦さんという方が一生懸命これ研究してくださってね、あのいらっしゃるんですけども、まあ、あのここにですね、3つの枝豆みたいなものがあって、まあ、これがですね、ちょうど多摩横山の道の高台になって、先森見返りの峠というのはここにございます。まあ、これがあの先森の街道、古代東海道とすると面白い。で、12メーター峠がこう出てきているとなると、いよいよ横山の道を乗り越えていくことになります。で、横山の道なんかそんな痕跡続きないじゃないかってよく言われるんですけど、実はそれはね、情報公開してないだけのことなんです。今日1ページにも書きましたが、よくインターネット見ると多摩の横山の道、だが古代街道は一切見られないって書いてるんですけど、見られないんじゃないんです、あるんです。すごい遺構が2本並行して残ってたりして、打越山遺跡の倍ぐらい、2倍の面積なんじゃないかと思うのがあるんですが、開発の危機があったんです。ずっと黒川側の方と境界線が決まらなかったためにですね、僕も随分講談さんと相談をいたしましたけれども、横山の道を監修するときにどうしようということで、結局はですね、まあ今後もあの場所はまだ開発されないんじゃないかということでそのままになってますが、国士舘大学の裏山にはですね、三鷹堂というところの裏尾根にはですね、もう大変大規模な道路跡がずっと残ってるんです。それを言えなかったの、言えなかったというと、なんか独りよがりで勝手なことにちょっと聞こえますけれども、あんまり言うとね、ハイカーが入ってくると、非常にいろんな問題が起きて、火災の問題心配だとか、タバコビだとかね、それから土地が荒らされるとか、まあ、いろんなことがあって嫌がられるのもあったり、それから開発が急がれたりね、まあ、いろんなことがあることもあって、横山の道に書いた僕の案内板はみんなファジーに書いてます。この近くに見える山の山道は鎌倉古道と思われるなんて、この近くってどこよみたいに、そういうふうに書いてるのはね、みんなそういう意味なんです。ですからもう30年ぐらいずっとね、こうウォーキングする方だけの間でやってきたことであります。しかしそういうものもですね、もうそろそろちゃんと、そういうものがあるんだよっていうことをやっていっていいんじゃないかなと、まあ、思っています。世の中にですね、分かってもらって、ちゃんとその後の道をいろいろ考えていこうということですね。まあ、打越山遺跡っていうのはこの蓮光寺のここのところで、まあ、あと山崎さんがゆっくりお話しされますけども、まあ、頼朝腰掛松なんていうところが近くにあったりして、そういうところを通りましたから、まあ、中世の鎌倉街道早の道かもしれませんが、稲毛屋さんっていうのがかつてあったところなんかはですね、まあ、この峰の畑っていう、あんまりつかないな、この辺なんかはですね、こういう窪地状の遺構がずっと今でもじゃないかもしれません、昔は見えていたということもあります。さあ、それでは、続いてちょっとトンポンといきます。これが打越山遺跡が、になる場所なんですけど、これは私が子供の頃からずらーっと眺めてきた株式会社西武が開拓した山だったもんですから、株式会社西武が開拓したっていうのを言わないで、西武の開拓でアパチ砦っていうのが近くにあって、よく今日篠原君に今日いらっしゃってますけど、一緒に遊んだりしたところなんですけれども、まあ、その中で子供の頃から眺めてた山の上に近づいてみたら、上がくぼんでるんですね。これ上分かりますかね、山の上がね。で、向こうに見えてるのは武蔵野なんですけどもね、あのくぼみは何だろう。で、鎌倉街道早の道という伝説がここにあったことを知ってですね、中にこう入ってみようということで、まあ、中に入ってみたわけでございます。で、そうすると、まあ、こういうふうにですね、くぼんでいるうんちが見えて、これがいわゆるくぼんでるというのが表徴と僕は呼びます。表面に現れてきている古道の様子です。でも実際は地下世界なんですよ。まあ、左側見ていただくと分かるようにですね、左側のこの崖の断面のところを見ると、こういうふうにくぼんでますけど、本当はここに土が入り込んで、いろんな違う土が入り込んでますから、ここが床面や道路の初めての工事の場所になりまして、高さになりまして、だんだん埋まってきてですね、でもまだ江戸時代まで使われましたよ、明治まで使われましたよ、で雨が降ると川みたいに流れたんで上削れましたよということで、要するに古道っていうのはどんどん消えたりしますけども、地下世界に証拠が残ってるものですね。しかも金太郎と雨と同じなんですよ。遺跡大体点じゃないですか。ですから発掘をできなかったら何も分かりませんっていうのが多いんですけど、道路遺跡だけはですね、線なんですね。 だからどこを切っても同じように現れてくる可能性が実はあるんですよ。これが他の遺跡とは違って、大変あの発見遺跡としての価値を見つけやすい本来はものなんではないだろうかと。ただ道なんか掘ったってそんなものは出てきやしないよというようなことを市議会でも僕も言われまして、なあお前あんな勝手なこと言ってるけどって言いながらもですね、あの結局市議会に陳情することになりまして、これを調査だけしようということで、まあ今はありませんけれども、まあ非常にあの多摩市の方でご苦労いただいてですね、これを発掘調査することができたということになります。で崖のところでぷっつりねこう切れてる状況で途切れていたんですが、まあ、これがあの平成2年にトレンチ調査や試掘調査が始まった時の、私たちの研究会の仲間もお手伝いさせていただいたりしてですね、で初めてあの上の写真2人がこうもあの入っちゃってるように結構深いんだということが分かってくるわけです。道の方向はこれが道じゃないですからね、これが道じゃないんですよ、こういう方向に道が通ってますので、ね、壁、壁と類というんですけど、まあ、あのこういうところはですね、まあ、類土塁みたいな類ですね、でこんな類のところで掘ってみたらこう30センチぐらいの浅いところもあるんですけども、深いところはね深いんですね。ちょっとどのくらい深いっていうとこんな深いんですね。で、まあ、これもあのこのわざと柱を残してくださったわけですけども、まあ、上の方からね明治大正とかそんなような道もあったり、この辺のところ鎌倉街道らしい中世の道の跡があったり、下の方は、まあ、あの古代の7世紀第三四半期ぐらいで遡ってもいいんじゃないかなというようなことも当時お聞きしたこともあります。まあ、こうと考えますとね、こういうものはひょっとしたら東海道だったんではないか、古代の東海道だったんではないか。で、まあ、航空写真から見ると、この縦にこうなっているところはそうですけどね、まあ、この竹の節みたいのは調査のために残したものですから、こうね、で崖でピシッピシッ切れたのはここなんですね。まあ、下の方が府中になります。府中の方からガーッと山上がっていって崖がプツッと切れてなくなったのは住宅地が造成されて開発されたからということでございます。でこれが今マンション群になってしまったために非常に惜しまれて全国から惜しまれてきていることになっておりますね。じゃあその先どこにあるのかっていうと、先ほどの国士舘大学の裏っていうのはこれなんです。上の図面なんですけども、まあ、国士舘大学左の方にありましてですね、まあ、この星野さん、ね、今日もいらっしゃってるかな、星野さんという方が図面の下地を描いてくださったところがあるんですけども、まあ、そこに僕も加筆させていただいて、いろんなものを書き込んでさせていただいているんですが、黒く塗りつぶしたところがですね、場所によっては2本に分かれていて、大変規模の大きい、道路跡と思われるものも隠れている。しかし途切れ途切れなんです。なんだ途切れ途切れじゃ道じゃないんじゃないの、逆ですね、途切れ途切れだから古いんですよ。そういうことがあの、ね、考えるかと思いますけども、でその実際中に入るとねこんな感じでね、2つあの窪地があるんですけど、1つだけでもこんなに大きいんです。人間が入んないと大きさは分かんないんですよ。これが今多摩横山の道のインターネットであなたほら何もないですって書いてある、誰かが書いてくださったんですけども、本当はそうじゃないんです。あるんです。これが2本並行して、もう1本向こうにもあるんですよ。で、その模式図がですね、まあ、下の、この様子でございまして、こっちが、後ろの方見えないかもしれませんね、ごめんなさいね。長山団地がありますと、三鷹堂っていうビルがあって、ここに車がバンバン通ってるところなんですけども、黒川との境に2つこういうふうに並行して古代街道とかもしれない、ね、まあ掘ってみないともちろん中世か古代かわからないんですけども、大規模道路もあるんですよということですね。はい、もうあと少しずつご覧になりました。はい、これがその近くにある畑でねありまして、まあここの畑で備蓄船といって、中世のお金を拾っても喜んで帰った方もいるという、犬がワンワン吠えるんで掘ってみたら壺の中にいっぱいお金が入っていて、その方探してるんですけどまだ見つからないんですけども、まあ、この右側に何かあるのかもしれませんが、まあ、ここでですね、この道がひょっとしたら古代東海道かもしれないとも思うんですが、違うかもしれない。今の尾根幹線道路左側にありまして、そこを通っていたかもしれませんが、いずれにしてもこの辺りということで、まあ、木下先生という方にここに一緒に来た時にですね、この畑の中でちょうどこの辺りを見た時に側溝状のものが地下からちょうど出てるのが、農家の方穴掘ってたもんですからね、見つかって、まあ、木下良先生とここに溝があるんじゃないかなと、
こう両側にですねお話をしたことがあります。ただ私屈調査もいろいろ東京都さんもされたようですが、私としてはちょっとその私屈の方法にもちょっと私が言ったわけじゃないのでちょっと疑問もあるところもあって、これは今後お話をして、本当に何も私屈が出てこなかったのか、それについてはいろいろ私も意見を出させていただきたいなと思っているところなんですが、まあ、いずれにしてもですね2005年から先森のようなこういうのがお祭りやったらどうかということで、これ突然交差点から刀持って我々の仲間が登場してもらった時に交差点の人車みんなびっくりしたらしいですね。でウォーキングの人たちも大変喜んでいただいたと思いますが、まあ、こうやってですねイメージできる方法でこういう鼓動の世界を表現したりはできないかということで7年取り組んでまいりました。もう疲れちゃってねくたくたになっちゃってしばらくやってないんですが、先森見返りの峠という名前を付けさせていただきました。何かないかなと思ったら、ああここで家族と別れたんだったらこの名前がいいと思ってね、今史跡になったかどうか分かりませんけれども、まあマップにはね記されるぐらいになって、でこれはパルテノン多摩20周年で多摩センターの駅前でパレードをやった時に1000人のお客さんが来られて、まあ、歌 のミュージカルみたいなまでやってね、台本も僕書きまして先森と家族の別れのシーンまでみんなね大々的にやったりパレードもやったりもしました。で その後に府中市さんのお祭りでも声をかけていただいてお手伝いさせていただいてですね、国の成長から東海道で出発して多摩丘陵を越えていく先森の姿をちょっとこう出してみたりね、大谷と公園ですけど、まあ、涙の別れをしているところ、まあ、ハンカチを用意してくださいって言って使っていただいたかどうかお客様には分かりませんけれども、まあ、大変感動していただいた方もいて、大学 の女性や小学校中学校の女性の中にも手伝っていただいたりですね、だからこういう聖ヶ丘団地の推定路の近くを更新してみたりとか、まあ、こんなことをやって、でこれがまあ今日の最後になりますが、これはテレビ局 NHK の BS も取材に来たところですが、先森が見返りの峠からニュータウンを見てるね、どんな思いで、ね、眺めたか分かりませんが、はい、ということで、まあ、多摩横山の道にはまた皆さんもお越しになる時もあると思いますけども、まあ、本当にね研究の本当に、正しい道を進んでいるのか分かりませんが、やはりですね道というのは確実にね見つけようと思えば金太郎飴ですからかなり見つかる可能性があると思います。しかもそれは江戸時代のものに頼るんではなくて、かえって新しい明治の陸軍参謀本部の人足地図の方が分かりやすい参考になる場合があるということと、現地主義で現地に立って皆さんもぜひですね古海道を探していただいて、特に台風でね崖が崩れたところなんかね、今日はちょっと写す時間がなかったので資料の方を見ていただきますと、日本一かもしれない分厚い踏み跡、人馬の踏み跡が硬くなったのが出てきているところが尾の字なのね山にあります。まあ、これからもですね皆様と、こういうものを皆さん訪ねながら、そしてできればもう市の行政枠を超えてですね、隣同士からでも結構ですから初めていかにこの、ね、場所が地域が素晴らしい地方だったかということが分かっていくといいなと思っております。はい、どうもご清聴誠にありがとうございました。
宮田太郎さんありがとうございました。宮田太郎さん、長年の研究から見えてきた、でもワクワクするようなね、大変興味深いお話でした。私も地元多摩丘陵で生まれ育った者の一人として、なんか改めてもう一度この町を見直したいなと、そんな気持ちになりました。ありがとうございました。はい、それではですね、ただいまより15分間の休憩に入りたいと思います。第2部は、2時5分を開始予定としておりますので、どうぞその間お手洗いなどを済ませていただきたいと思います。第2部は国分寺市での大規模道路跡から府中市、多摩市、町田市における重要な歴史街道に関するお話を各専門家の皆様から伺ってまいりたいと思います。さてこの間に会場の外におきましては、本日ご講演の先生方のご著書の一部を販売させていただいております。普段なかなか手にすることができないような書籍の数々でございますので、どうぞこのバーでぜひお求めいただければと存じます。それでは2時5分にはお席の方にお戻りください。では休憩に入ります。